この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうもドルフランクで小林彩乃です。今ね、あのタイトルコールをしたらね、口が疲れててよく回ってないってことが判明しました。頑張っていきましょう。小林です。どうもどうも。昨日、おとといだ、ハリコーン行ってきました。楽しかったよ。スパナチュコンになってましたね。浅草橋のですね、ヒューリックホールさんというところで、まあ、に行ってやってきた、まあ、イベントはね。で、ウェルカムパーティーというものも、参加してきたので、そちらはプリンスホテルさんの方で、東京プリンスホテルさんの方で参加させていただいたんですけど、まあね、その話はね、おいおい後半でしようと思ってるんですけど、いやーもうね、大変ですよ小林。明日からドイツ行くんです。ははは。でね、もうそのドイツに行くために仕事を終わらせよう、そして休ませてもらうんだから働かなきゃと言って無理やりにスケジュールを組んだので、もう体ボロボロでーす。明日、飛行機で、グースか寝ようと思うんですけど、でも、仕事はあるから、その中でタブレットでお仕事しなきゃいけないみたいな感じ。はは。もうね、なんかね、ずっともうここ2、3週間、はいだよね。もう、なんか、いつ休んでるのみたいな。いや、遊びも仕事ですみたいな。なんかよくわかんない。なんかよくわかんない感じになってて、もう、なんだろう。息つく暇もなく遊びの予定が入っていて、で、息つく暇もなく仕事して朝までみたいな、よくわからないまま、今日を迎え、そしてまだスーツケースを出したばかりで何も入れてません。これから頑張ってね、詰め物をしたいと思いますが、この収録の後も、フレッシュ TV の配信があるんだよ。すごくない？というわけで、どんどん行きたいと思います。番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者私小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神にお届けしている番組です。目指せ作品との架け橋。というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて今回はエディマーフィーだよ。ビバリーヒルズコップ行ってみよう。では今回も元気に行ってみよう。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。
その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、ビバリーヒルズコップは1984年だってのアメリカ製作のアクション映画です。監督はマーティン・ブレスト監督。このね、ビバリーヒルズコップ以外だとアルパチーノとクリス・オドネルが出てるようなセント・オブ・ウーマンでアカデミーを取りましたよ。ジョー・ブラックをよろしくも取ってるし、2003年には当時恋人同士だったベン・アフレックとジェニファー・ロペスのジーリっていう映画でラジー賞を五冠したらしいです。でもね、私ロッキーがラジー賞の常連っていうだったっていうところで信じてないので、ラジー賞っていうものを。なのでガゼンジーリ見たくなってます。見よう。で、主演はエディ・マフィーもちろんです。イエーイ。いやね、ドルバコスターなもんで何を紹介したらいいのか本当は皆目見当もつかないんですけど、まあシリーズもんだと48時間とかですかね。やっぱり面白いですよね、シリーズもんってね。単発なら次回紹介しようと思ってますけど、星の王子ニューヨークへ行くとかが好きです。ドリームガールズとかも出てますね。アニメのキャラとかもね、いろいろ声当てたりとかして、シュレックとかね、すごい売れたよね。いやもうね、たくさんヒットあるので調べてご覧くださいよって感じです。で、 それからビバリーヒルズの可愛子ちゃん、ローズウッド役にはジャッジラインホールドさんです。もうさ、見直したらさ、こんなに可愛かったっけこの人って思ってさ、なんかね、もはや警察署内の姫って感じ。姫だよ姫、なんかサークルの姫みたいな感じで、グレムリンに出てるっていうので、ちょっと見直したいなと思ってます。そしてそんな姫とタッグを組んでいるジョン・タガート役にはジョン・アシュトンさん、個人的に見てる出演作はケビン・ベーコンの結婚の条件かな。あとね、調べて気になったのはベンアフの監督作品、なんかベンアフ関係多いですね。ゴーンベイビーゴーン、それからアンソニー・ホプキンスとキューバ・グッティング・ジュニアの出てるハーモニー・ベイの夜明け、これ見たいですね、この2作ね。それから最後まで見たら絶対好きになっちゃうので見てみてほしい、ボゴミール警部補にロニー・コックさん、トータルリコールとかね、もちろん昔の方のよ、で悪役をやってました。ロボコップの敵幹部とかもいいねいいねって感じです。みんな思い出してきたかしら、ロニー・コックさんのことを。あとね、まさかの津川雅彦さん主演の日本映画プライド運命の瞬間という作品にも出てらっしゃるそうです。お名前がね、上から3番目とかだったから、でかい役なんじゃないかな。ウェイ、ドラマとかにもいろいろ出てらしたり、ご自身で番組を制作したり してらっしゃるので、うわー好きーってなったら、ぜひぜひいろいろ調べてみてほしい役者さんです。はい、お話です。デトロイト市警の熱血刑事アクセルは凄腕のエネルギッシュな男ですが、度が過ぎるあまり、いつも上司からは激怒、反感を買ってます。ある日、カリフォルニアのビバリーヒルズで働いている幼な、友達ですね、親友のマイキー、ジェームズ・ルソが来訪し、喜び合います。彼は高額の債権の束を持っており、それは盗品のようでした。その夜、マイキーは何者かに殺されてしまい、休暇願いを出した彼はその事件の単独捜査に乗り出しました、というようなお話です。あのね、見ようって決めてからもうずっとテーマソングから頭が離れないのよ。それぐらい覚えてんのよ、この作品のその曲。みんな、ここでね、テレテレ言っても、テレテレ言うとピーって出ちゃうから、ちょっと、口ずさめないんですけど、みんなビバリーヒルズコップだよって言って、主題歌覚えてるって言ったら、多分結構出る人いると思うのよね。もうずっとかかってるから、あれが。もう、それぐらいいい、なんだろう、音楽の中でやってて、で、80年代らしい曲がガンガンかかってですね、で、かっこいい車が出てきたり、いいお姉ちゃんが出てきたりみたいな、夢の詰まった映画ですね。で、もう、とにかく、エディ・マーフィーの、その、ダダダダダダダダダっていう、機関銃のようなトークっていうのが、やっぱり小気味よくて、で、アクセルっていう役自体がすごく魅力的なのに、プラスアルファ、その、エディ・マーフィーのその元の良さもガンガンに出てて、で、なんだろう、後ろからついてくる、そのね、姫たちもね、すごく可愛くて、だんだん怪獣されて、こう仲良くなって、もう2作目とかはすごい仲良しになってね、もう可愛いので、ぜひぜひ見てみてほしいなと思います。やっぱりこう、ダカダカダカダカーって喋れる人って、私の中ではまあ、エディ・マーフィーとロビン・ウィリアムズ様な感じなんだけれども、やっぱり、あの人たちのその、空気の持っていき方だったりとか、そのお話でこう気を引くっていうのの、その別にうるさいっていうことでだけではなくてね、そのダカダカダカって喋るっていうことが、その話術の、ただただ言ってるだけじゃない、掴んでくるうまい喋りっていうのをすごくあの人たちから、すごいなーって思って学べているかどうかはわかりませんが、すごくすごいなーっていつも思ってます。で、それがさらにその作品の面白さに乗ってくるので、そういうところをですね、改めてこの48時間よりも先だと思うね、この先にね、ビバリーヒルズコップで、ガッと、48時間の方が前かな、まあ、とにかくここら辺のエディ・マーフィーの全盛期というか、もう売れ出したここの瞬発力のところをぜひですね、改めて見て、エディ・マーフィーやっぱすげえなっていうのを体感してほしいなと思います。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
みんなのレビュー。はい、というわけで今回は何のレビューっつって、昨日、一昨日まで、昨日までやってた ハリウッドコレクターズコンベンションのレポートというか、楽しかったよっていう報告をしようと思います。ですね、浅草橋のヒューリックホールさんで、やってました。スパナチュコンですね。ジャパンスパナチュコン。まあ、スーパーナチュラルのドラマのコン。まあ、J2 と呼ばれる、主演の二人は、ね、ジャレットと、ジェンセン君。あれ一緒兄弟のね、二人は、来れなかった。まあ、来なかったんですけど、天使と悪魔の役をやってる、天使のカスティエルと悪魔のクラウリー役の、ミシャ・コリンズさんと、それから、マーク・シェパードさん。もう、ファンの方は、ミシャ、ミシャ、マクシェ、マクシェと言って、ファンの方々が、ブワーっていらっしゃって、みんなね、ぬいぐるみを、もうさ、スパナチもさ、歴史長いからさ、いっぱいなグッズがあるわけよ。で、それの、私も一緒にね、同行したお姉ちゃんが、すごく好きなので、誕生日プレゼントとかに、彼らのね、ぬいぐるみとかを買ってプレゼントしたりとかしたんだけど、そのぬいぐるみをね、みんなね、抱えてね、板バッグに入れたりとかしてね、来るわけですよ。もうなんて可愛いんだろうと思って。私ほら、スパナチュ好きだけど、ちょっと一歩引いた目線でね、今日はお姉ちゃんが泣いたりしたら私が慰める係、みたいな、大丈夫だよっていう係だと思って行ったんですよ。ね。朝一でね、11時から本当はやってたんだけど、まあ、お姉ちゃんが空港から来て、で、うちに荷物置いて、で、化粧直して、じゃあ行こうって言って、11時半ぐらいに着いたのね。で、11時からの撮影チケット持ってて、で、もう、その次の時間のサインの列が、もうバーってミシャの、まあ、もう、列形成が始まってて、で、すいません、撮影のチケットちょっと遅くなっちゃったんですけど、って言って、大丈夫ですかねって言ったら、スタッフさんに、ちょっと、サインの後になっちゃうかもしれないんですけど、いいですかって言われて、あ、もう全然大丈夫ですって言って、とりあえずこれが使えれば、って言って、待ってたの。ね、お姉ちゃんと私と、あともう一人なんか、追いチケットみたいなした人が、後ろに並んでて、3人しかいなくて、もう、ジャスト3人しかいなくて。まあ、サイン終わってから、でも私たちもサイン買ってるんだよね、チケットね、とかって言って、うらうら待ってたら、まあ、サインに行くのかなっていう、そのパーテーションのね、後ろをね、ミシャがね、通って、二人だけ気づいたんですよ。ふわーって言ってて、何ミシャ来たのって言って、覗き込もうとしたら、その、私たちが入るパーテーションの入り口のところから、ひょっこり本人が、はーいって現れて、え、何と思って、な、友達なのこの人みたいな。はーいみたいな。写真撮ろうって言って、お待たせ写真撮ろうって言われて、大丈夫かなこの人と思って。はいみたいな。で、もう、全然お姉ちゃんがドキドキしてるのをなだめようと思ってて、まだ全然ね、サイン終わってからだから時間あると思ってたから、なんかもう、いきなりもう何の準備もできてませんけど、はーいで、パシャみたいな、そういう、一発目の写真、撮って、あと、なんか、誰かにね、おねだりをされたのか、ミシャがとにかく、ウインクをしてくるっていう、なんか、私はどうしたらいいんですかねみたいな。ありがとね、バチンみたいな。なんなの外人と思って。そんなウィンクの恩恵をすごく受けて、はぁ、ありがとうございます。美しいものをって思って、そのままサインに並んで、サインでさ、じゃってサインしてもらって、なんか前乗りして京都に行ってきたって言ってたんで、京都どうだったって言った。もう超良かったみたいな、コメントいただきまして、ありがとうって思って、また来てね、みたいな話をして、で、両手に花ですな。マーク・シェパードさんと、ミシャ・コリンズさんの二人をこう並べて、イエーイって撮るっていうのもやりましたし、あとそのなんか途中で機材トラブルとかが起きて、その二人の写真撮影の時とか、ね、一日目ね、で、機材トラブルで、なんかね、機材がね、トラブっちゃってるから、ちょっと喋りに来たって言って、普通に通路でマイク持った二人が、なんかトークとか始めて、なんか質問とかある人みたいな。で、その質問一発目がさ、すごい面白いこと言った人がいて、ウォシュレットどうすか？日本のウォシュレットどうすか？みたいな。ウォシュレットの感想を聞き出すみたいな。あ、もうね、ウォシュレットマジ最高みたいな、二人言ってて、マジとうとう最高みたいな。で、僕ら今、世界で一番お尻の綺麗な俳優だから、ハリウッドの俳優だから、みたいな。これから僕らは、とうとうさんにプロデュースしてもらいます、みたいなので、すごいいい声で二人でめっちゃ低い声で、プロデュースバイトートーみたいな言ってて、とうとうなんか くれてあげてもいいのにな、この二人にって思いました。で、それをそのまま、なんだ、夜のウェルカムパーティーに引きずってとうとうネタずっと言ってたのが可愛かったなと思いましたね。で、マクシさんがすごいおしゃべりが上手い方で、ちょっとね、一気にファンになっちゃったんだけど、クラウリー好きだったんだけど、すごい面白い人だなと思って。なんかもう、イベントの最後にね、もうみんなのこと抱きしめたい、今日はありがとうみたいなこと言ってて、で、ミシャが、うん、そうだねってこう、うなずいたら、え、お前本当にできんの？俺はできねえって言ってて、お前が言ったんじゃんよみたいな、そんなね、仲良しな、乗りツッコミみたいなのが、すごい、息の長いドラマでずっとやってきた人たちなんだなっていう愛を感じたし、ファンの人の愛がめちゃめちゃすごかった。これはちょっとね、ちょっと口に出すのもはばかられる事柄とかがあるので、ちょっとエンディングに持ってきたいと思います。それでは次行ってみよう！
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が、
ステッカー効果で、家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は、ALFA、ラジオで検索。
Try to the next stage. アルファ。
はい、エンディングです。どうでしたでしょうか。ビバリーヒルズコップ興味持っていただけたでしょうか。3まであるからね、ハマったらぜひぜひ楽しんでみてね。少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取って見てみてください。さて来月はエディ・マーフィーが見たい第2弾、星の王子ニューヨークへ行くぜ。どうだ？もうね、懐かしいのの、もう、どうしようって感じでしょ？はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん、普通おたもこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mannata0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。さて、小林、フレッシュ TV さんで月2回、大人会というね、恋愛トークバラエティですよ、皆さん。な、恋愛のレの字もわかんねえつの。で、MC をやらせていただいてます。第1、第3月曜日の23時からアプリで生配信をしております。コメント随時募集中でございます。収録現場にも500円で見に来ていただけます。こちらはね、神田スペースキューブさんというライブハウスでございます。ぜひぜひ。で、配信したものはアプリでいつでも見られます。ぜひぜひ遊びに来てください。8月にはイベントも予定しているので、こちらも要チェキという感じで。それから、舞台の告知です。久しぶり。次回のお芝居予定が9月27日から10月1日、中野の劇場ホープさんでいつもお世話になってる一撃必殺さんのヴァンパイア忍者っていう、はっていうタイトルの舞台に決まりました。ヴァンパイアとか忍者とかがとにかくわちゃわちゃするんじゃないでしょうかね。ぜひぜひ遊びに来てください。特別チケットというのが今回もあるそうです。前回はですね、サイン入り生写真とか言ってましたが、今回は、稽古場ミニ写真集というものがついたりするらしいです。で、プラスアルファ T シャツつけたい人はさらに課金みたいな。どんなものになるのかわかりませんが、まあ、私以外のもっと可愛い方々の写真もバーンって載ると思うし、かっこいい人の写真もバーンって載ると思うので、ぜひ、私の名前で皆さんの写真買いに来てください。はい、というわけで、また次回！
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識。企画当初本当はアクセル役はスタローン先生だったの。でもスタローン先生はコメディ嫌だって言ってなしになっちゃいました。そんでそれは脚本を改定してコブラになったのです。アクセルのお部屋にスタローン先生のポスターがあるのはそういうつながりなんだよ。2では当時のスタローン先生の奥様ブリジット・ニールセンも出てるからチェックしてみてね。はぁ、あ、今日も仲いっぱい。おやさん、おいしい映画いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。